いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることはない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。ご一緒に賛美歌一編七番一節を歌います。プリントをご覧ください。差し障りない方どうぞお立ちください。最初に皆さんは一字のところをお読みください。主にのみ私は望みを置いていた。
主は耳を傾けて叫びを聞いてくださった。
滅びの穴泥沼から私を引き上げ、
私の足を岩の上に立たせ、しっかりと歩ませ、
私の口に新しい歌を、
私たちの神への賛美を捧げてくださった。
人はこぞって主を仰ぎに、
主を恐れ敬い、死に受け入れたの
に、いかに幸いなことか、主に信頼を置く人、
我が子を信ずる者に屈せず、
私の神主よ、
あなたは多くの不思議な技を成し遂げられます。
あなたに並ぶものはありません。
私たちに対する数知れないこの計らいを私は語り伝えていきます。
あなたは生贄も穀物の供え物も望まず、
焼き尽くす供え物も罪の対象の供え物も、
ただ私の耳を開いてくださいました。そこで私は申します。
ご覧ください、私は来ております。私のことは何者に記されております。
私の神よ、御旨を行うことを私は望み、
あなたの教えを胸に刻み、
大いなる集会で正しく良い知らせを伝え、
決して唇を閉じません。
あなたを尋ね求める人があ
なたによって喜び祝い楽しみ、救いを愛する人が死を奏でようといつも答えますように。
主よ、私は貧しく身をかがめています。
私のために心を与えてください。
あなたは私の助け、私の逃れ場、
私の神を速やかに来てください。
人信条によって信仰告白いたします。人信条は別冊購読文の57ページにも記されています。人信条、我は天地のお造り主、天皇の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこい来たりて生けるものと死ぬものと裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。聖書を拝読いたします。使徒伝行録2章14節から36節まで、新約聖書の215ページです。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われたとなのです。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見。私のしもべははしためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると彼らが予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印によって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。 かし、神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜び高える。体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてください。兄弟たち、先祖ダビデについては彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座につかせると神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれる、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけた殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。
祈祷いたします。教会の頭にして、私たちの救い主なる主イエスキリストの父なる御神、皆が崇められますように。7月の第5の主日、あなたは私ども一人びとりを礼拝に招き、あなたが私どもが礼拝することを求めてくださいまして、この礼拝が実現いたしましたことを心から感謝をいたします。暑い夏の一周の人巡りの旅路、コロナの第7波の脅威が吹き荒れ、また世界の各地からは悲惨な戦火のニュースが溢れております。そんな中、私どもはあなたによって与えられた自分の持ち場で精一杯信仰に生きようとしてまいりました。困難の中にある人々を覚え、祈り、あなたのご支配を信じて、今自分ができることを精一杯しようと願って歩んでまいりました。しかしながら、私どもの信仰は弱く、 ともすると、さまざまな思い煩いや悩み事によって、思いはすぐに自己中心的な思い、自分のことばかりを考えてしまうような、まことに不遜であり、罪深い歩みをしてしまいましたことを深く悔い、御前にひれ伏すばかりであります。あなたに向かって行ってやっていることと、実際に生活しているありさまとのその大きなズレを、今私どもは礼拝の場で十字架の前に本当に悔いるしかありません。今ここに聖霊の御助けをいただき、生ける復活の主イエスがなおそれでもあなたは許されているのだと告げてくださり、そこから立ち上がる力を御言葉をもって与えてくださいますことを心から感謝申し上げます。多くの誘惑があり、また信仰の戦いがあります。自分の力により頼んでがむしゃらに行くのではなく、ひたすらに祈りながら、あなたの言葉に聞きながら、自分が成し得ることを一つまた一つ誠実に成していくことができるよう助け導いていてください。それが世界の各地で起こっている悲惨な事柄や、私どもの国内や身近なところにある多くの混乱や罪の現状を御心が天になるごとく地の上になるようにと、あなたが祈りを教えられたその祈りを祈りつつ、そこにつなげられてあることを信ずる信仰を得させたまえ、私どもの信仰の歩みが私どもの家族や友人や出会う人々にまことに主イエスを明かしし、その救いを明らかに示し、十字架のもとへと一人でも多くの方々が招かれてまいりますように。現在花小金井教会は主任担任教師を得ることができず、無牧の中に歩んでおります。しかし主の日の旅ごとに、あなた豊かな礼拝を与えてくださり、お一人一人を励まし、ここにまで至ったことを信じて感謝をいたします。教会は私どもの教会ではなく、主が頭となったあなたの教会であります。私どもの思いではなく、あなたの思いをひたすらに尋ね求めながら、謙遜にあなたが示してくださるその道を前進していくことができるよう助け導いていてください。この時も自宅で礼拝を守っている一人一人をも覚えます。また病や、あるいはご老齢のため、あるいはさまざまな試練の中、あるいは迷いの中に、礼拝にまで来ることのできません一人一人の上に、あなたの豊かな帰り身がありますように。今日のこの恵みの時を心より感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。本日は使徒言行録第2章の、あのペンテコステの出来事の続きのところを見てまいりましょう。使徒ペトロが 他の11人と一緒に立ち上がる。エルサレム中から集まってきた人たちにいわば説教をしたわけであります。キリスト教に縁のない人が友達に誘われて教会に来て礼拝のプログラムを見ると中ほどに説教がある。これは一体何なんだろうか。普通の世の中で説教というとお説教を垂れるとかお父さんお母さん先生から説教される、つまり諭されたり怒られたりすることを想定しますね。ところが長い教会の歴史の中で説教というものはただ怒られるような話では全くなく、逆にとても大切な礼拝のなくてはならないものでありました。説教とは何か。実は説教学という本が何冊も出ておりまして、お勉強することはいくらでもできます。ただやはり手っ取り早く辞書を開けましょう。若い人は電子辞書で結構ですし、パソコンでウィキペディアを見ても結構です。広辞苑第7版ではこうあります。説教、宗教の教義趣旨を聞き解き聞かせること、宗教の教えですね、それを解き聞かせること、教理を説いて人を導くこととあります。まあ確かにそうですね、ただ実は私パソコンで商品名出しちゃいますけども、ワープロソフトはですね、一太郎というちょっと昔流行って今あんまり使ってないソフトを使っているんですが、日本語変換してこう漢字変換していくと、説教って仮に打つとですね、いくつか項目が出てくる中で辞書がいっぱいこう出て、広辞苑から大辞林から英語から名教国語辞典から類語辞典までずらっと出てくるのがあります。それでは出てこないのがですね、ネットで探すとブリタニカ国際大百科辞典、皆さんご存知ですか。私子供の頃うちの父がですね書斎でブリタニカの大百科辞典こんなにあるんですよ。で、本当に詳しいんです。ただ今電子辞書に入っている、多分高校生ぐらいの方は分かると思います。電子辞書に入っているブリタニカっていうのが入っているのがありますが、あれは小項目辞典なんです。2冊か3冊ぐらいにこんなになる、もともとはこんなにあるんです。ブリタニカ国際大百科辞典小項目辞典ではネット上で見れますけど、こうあるんです。説教とは聖書が証言する真理を生きた、失礼しました、聖書が証言する福音を生きた真理として語る行為。難しいですね。もう一回言いますよ。聖書が証言する福音を生きた真理として語る行為。いやー、さすがブリタニカというべきでしょうか。見事な説明だと私は思います。主イエスも三条の説教と言われる教えを語られておりますが、教会における説教は単なる倫理的なあるいは道徳的な教えではないわけです。そうではなくて福音を良い知らせです。福音をいわば知識とか情報としてではなくて生きた真理として語ることです。ブリタニーが本当にいい言葉を言ってくれた。生きた真理、 生きた真理として語ること。ペンテコステの出来事の直後のペトロの説教は、言うなれば世界で最初の教会における説教だと言えるでありましょう。で、ブリタニカが言うその福音を語るっていう、この福音と言いますと、どうしてもこう教理的なものにこう傾いてしまいかねませんが、さらに絞り込んで言うならば、イエス・キリストを証しすることこそ説教であります。説教の中心は主イエスなんです。主イエスがない説教をもし聞かされたら、えっと思ってください。本当にえっと思ってください。説教の中心はイエスそのお方、主イエスを伝えるべくよく練られ構成され、調べられ、整えられたのが説教となります。イエス・キリストからさまざまな神学のテーマが広がって、つながって広げられていくわけで、創造論から始まって教会論も終末論もいろんな話がそこから広がりますけれども、原点にあるのはイエス・キリストなんです。長い教会の歴史を通して説教学とか、あるいは説教論として体系化されてきております。説教は決して思いつきの感想やあるいは時事批評を述べるのではない。キリストを中心としてよく準備された説教を聞いて育った信徒は、説教を真の神の言葉として聞いて突き動かされて伝道しようとし、教会形成を揺るぎないものにすべく自分を捨てて尽力する。私はいくつものその例を見てきた。逆もあります。それは教会を自己実現のために利用しようとすることです。結果、教会を傷つけ破壊します。この違いをまず心に留めたい。さて、今日長く読んでいただきましたペトロの説教。実は3回呼びかけが入っています。最初は一番最初、ユダの方々、またエルサレムに住むすべての人々よと呼んでいる。2番目はですね、イスラエルの人たちといって、今日の22節、そして3回目が29節、兄弟たちであります。一番最初のユダヤという名前は、十二部族のうちのユダ族のユダの人たちというもともとの意味がありましたが、他の11部族が歴史上消えてってしまうんです。アッシリア帝国にみんな連れてかれちゃって、どこに行っちゃったか分かんないっていう、世界七不思議と言われてしまって、なんとそれが、シルクロードを通って、日本まで来て、青村にヘブライ村があるなんていう話まであるぐらい、まあ、それはそれで面白いんですけどね。12も部族がありながら残ったのはユダ族だったんです。そのユダの人たちという意味でユダヤという言い方が定着したわけです。それから、エルサレムに住む人々よって言われてますが、これはディアスポラと呼ばれる世界各地に離散していたユダヤ人が、まあもう外国によって攻められて、もう国が滅びですね、もう本当に世界中に散り散りになっていったんですね、ユダヤ人。 ディアスポラって言うんですけど、でもそういう人たちは自分たちは神の民だっていうアイデンティティ、自覚、自意識を強く持ってましたから、自分たちのコミュニティを作ってトーラーと言われる聖書の言葉をよく聞いて自分たちの文化を守っていきました。そんな中、異国の地で生まれ異国の文化の中で育ちながらもユダヤ人というアイデンティティを持った人たちは自分の生涯の最後は神の都エルサレムで過ごしたい、そう願った人たちがたくさんいたんです。ですから当時の地中世界のもう東の果てから西の果て、南はエジプトは、北アフリカ、北はもうアルプス山脈の方からですね、もう世界各地からこのエルサレムに移り住んできたユダヤ人たちがいたわけです。これがエルサレムに住む人々と多分言われている内容です。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たちよ、そう言って1回目の呼びかけがあり、2回目はイスラエルの人々よとなる。イスラエルっていう言い方は神様が与えた名前です。ユダヤというのはユダの人たちっていう言い方で、いわゆる世間一般が使っている言い方。イスラエルっていうのはあの三代目の族長、アブラハム、イサク、ヤコブ、この三代目の族長が神様とこの徹夜の格闘をしてですね、最後にいただいたお名前でしたよ。あなたはイスラエルと言いなさいってお名前をもらったんです。つまりイスラエルというこの言い方、名前は神の民という意味が込められているわけです。そして3度目の呼びかけは、その神の民である兄弟たちよと呼ぶのです。まあ今ジェンダーの問題があって、なんで、女性たち呼ばれないんだって言われるかもしれません。この時代はやはり男社会、男性家父長制社会の中で兄弟たちよなんです。でも当然ここにはですね、婦人たちもみんな含まれています。兄弟たちよ、つまりこれはとっても親しい呼びかけになってくるわけです。でこういうホップ、ステップ、ジャンプじゃありませんけど、三段構えの呼びかけが一つの説教の中でトントントンとなされているんです。皆さん今日今私説教してますでしょ。三回皆さんって呼びかけていったとしても多分もしかしたら気がつかないかもしれない。原稿見るとわかるんですけど、でも今日私たちはちゃんと活字で見ますからよくわかる。3回にもう見たびにもわたってどんどんこう迫るようにして、神の民としての自意識を呼び覚まし、そのゆえにこれから話すことを聞いてくれ、耳を貸してくれ、そう求めていくわけです。何かちょっと遠巻きにこう見ていたところからですね、少しずつこう引っ張られて引っ張られて、もう本当にこの距離感で話を聞く感じですね。あのユダヤの人たちしたら多分その道路からあの辺にいるぐらいの感じ。それでイスラエルの人たちはそのドアのその辺にいる感じ。兄弟たちはもうここにいる感じ。そのぐらいの距離がどんどん近くなってきているわけです。これを聞いてくれ。迫ってくれ。さて何を聞いてほしいのか、それは他ならぬ主イエスそのお方でした。呼びかけ、今あの長々と説明しましたが、実は呼びかけによってですね、このペテロの説教は3つに区分してみることができます。最初の14節から21節まででまず丁寧な呼びかけがなされます。そしていろいろな国の言葉で弟子たちが語り出したのは酒に酔っているのだとあざけった人たちに対して、今は9時で 朝9時です。つまりそれは朝の祈りの時間であって、今私たち祈るときね、クリスチャンはだいたいこうやって手を組んで胸の前でこうやって祈る基本形があると思いますけど、ユダヤの人たちの祈りはこうです。手を天に向けて祈るんです、ね、朝9時こうやって祈るんです。で、朝9時まで飲食しない、食べないです。で、どうやらこの時代のユダヤ人は1日2食だったようです。お腹空きそうですけどね、2食、ね、ですから今は朝9時でまだ誰も飲食もしていない、そんな時間です。だから当然酒に酔う時ではありませんというわけです。むしろこの出来事は預言者ヨエルによって言われたことそのものなのですと理性的に論理的に語っていくわけです。これは旧約聖書を与えられているユダヤ人でないとわからないが、ユダヤ人である皆さんならわかるはずだということです。これ聖書のこと何にも知らないローマ人やらギリシャ人やらアフリカのリビア人やら何やらが聞いてもですね、預言者ヨエルの言葉って誰それって話になるわけです。でもあなたたちは知ってるでしょ、神の民、預言を受け継いできた民なんだから。いろんな国の言葉で語り出したのを見てですね、あざけった人たちがいた。あざけるってね、バカにするんです。自分が理解できないことに対してどうして人はこう否定的に反応してしまうんでしょう。あの場面で世界の各地から集まってきた人たちは遠き自分のふるさとの異国の言葉をここエルサレムで、しかもガリレアというの人と言われる、いわば差別的な表現ですけど田舎のこの人たちがから聞こうとは、インテリのですね何カ国語も使うような人たちが使うっていうのとは違うわけですよ。みんなびっくりするわけ。それが一人や二人じゃなかった。俺はパンフィリアから来たんだけど、これパンフィリア語だよ。そうか。いや、俺カッパドキアから来たんだけど、これカッパドキア語だよ。みんなそれぞれ自分のふるさとの言葉だから、自分のふるさとでない他の言葉は分かんないんですよ、もちろん。でもみんながそれぞれ、お、これ俺のふるさとだ、お、これ俺のふるさと、お、これ俺のふるさと、みんながみんな言うじゃありませんか。しかもこの多言語による偉大な神の技について証言されているんだ、みんなが口を揃えている。それこそ理性的に証言されているにもかかわらず、図ですよ、これを受け入れない。これはどこそこの言葉、これはどこそこの言葉、これはどこそこの言葉ってちゃんと言われているのに、その言葉が理解できないのに対して私というものが確立されていないと、そういう他者に引っ張られて防衛的になり、そしてさらに懐疑的になっていくのです。人を疑うんです。つまり私というものがちゃんとない、私は一体何者か、アイデンティティと固く言いますけど、自分は一体何者なのかということがきちんと据えられていないときに、そうやってすぐに防御的に、さらには懐疑的になってあざけるという罪につながるのではないでしょうか。この私を与えてくれる、誠の自己実現を与えてくださるのはこの方なんだと、この後で言うわけです。さっき言いましたでしょ、説教で ちゃんと聞くか聞かないかって中で教会を自己実現のために利用しようとするっていうのが最悪だって言いました。本当に自己実現したいなら私たちしたいですよ。みんななんか私って何なんだろうって時々迷うでしょ。でも本当に自己実現をちゃんとするならば、したいならば、人に振り回されないでイエス様に聞くことですよ、ちゃんと。だからペテロは言うんです。聞いてくれ、ナザレのイエスのことを。ってこれね、今日のね、22節からのところね、日本語だとまるで1、2、3、4つぐらい、5つぐらいにまるで切られてるんです。まあ元のね、あの元の言葉のギリシャ語だとね、もうダラダラダラダラね、接続詞がこれでもかこれでもか、関係代名詞がくっついてですね、聞いてくれよ、イエス・キリストのことだ。いや、じゃあイエス・キリストと言ってない、ナザレのイエスなんだと言っている、このナザレのイエスについて長い説明がつくんですよ。だから読むのが大変、こんがらがるんです。でちょっと整理したいと思うんですね。ナザレのイエスとはいかなるお方か、一番中心にある、聞いてくれ、ナザレのイエスのことなんだ。でこのナザレのイエスっていう呼び方は当時の世間一般の人がイエス様のことを呼ぶ言い方でした。ナザレなんてね、名も知れない田舎のちっちゃなちっちゃな村ですよ。皆さんね、小国村って聞いたことありますか？山形県西置賜郡小国町っていうところが、ね、私のね出身の学校があるんです。聞いたこともないようなちっちゃな町、ナザレってそんな感じです。は？どこそこっていう世界。でも人々は、え、あの人ってナザレってところから来た人なんだと言って、ナザレのイエスって言ってたんです。でそれは何かこう奇跡をする特別な能力を持っていると思われていて、でもやっぱり自分たちと同じ人間なんだと思ってたわけです。ペテロのこの説教は、イエスという名をいただく方がちょっと能力のある人どころの話ではなくって、実は1000年の昔からイスラエル史上最も偉大な王とされるダビデが予言していたキリスト救い主なんだという、いわばとんでもないコペルニクス的大転換を突きつけてくる説教だったんです。みんなナザレのイエスって言ってふんふんふんって、ああ、あのすごい人ねって言ってたけど大間違い。このイエス様の時代、多分イエス様は紀元30年で、この使徒言行録書かれているのが紀元80年ぐらいですから、ダビデは紀元前1000年ですよ。1000年ですよ。1000年以上昔のダビデがちゃんと予言してた、それこれだ、イエス様のことだ、いうわけです。あ、イエス様って方、イエスという方はナザレのイエスどこの話じゃない、キリストイエスなんだっていうのが今日のペテロのポイント、ミソです。大事な、ペテロはズバリ言うんです。あなた方は律法を持たない、つまり神を神としない異邦人、これピラトのことを言ってますね、異邦人の手によって、つまり彼らを利用してあの方を十字架につけて殺してしまった。しかし神はあの方を死の苦しみから解き放って復活させられたのだ。なぜならばあの方が死のもとに捕らえられたままで居続けるなどありえなかった。
たからですと言う。
そのことをダビデは予言していた。詩編16編を実は引用しています。今日 の、 あの聖書のところでこう段落が落ちているところは、旧約開けてもらう、開けないで聞いててくださいけど、開けてみるとちょっと言葉が違うんですが、これは四十二訳聖書という当時 の、 あのギリシャ語に訳された旧約聖書の言葉によるものです。若干ルカが手を加えてますが、ダビデは主なるキリストを救い主を見出し、いつも目の前に見ていたという。今皆さん私を見てくださっている、ね、だんだん眠くなってきました、ね、ちゃんと見てくださっていますね。こうやって今私を見てくださっているように、ダビデは主なるお方を目の前に見ていたと言っている。で、主という言い方は旧約聖書では神様にしか使わない言い方なんです。つまり主なる方の神様の主がいながら、実はもうお一人主がいるということなんです。このもう一人の主と呼ぶ方が救い主キリストのことを指しているわけです。ダビデはこの、いわば私たちが言えば父なる神と子なるキリストの2人の主を目の前に見てたというんですね。多分この詩編16編はダビデが命を狙われて窮地に立たされて、もう今にも殺されて死んでしまうようなところから助けられた経験がありまして、どうもそれを引き合いに出していってるようです。自分が助けられたように聖なる方が死んで黄泉に捨て置かれて、その肉体も朽ち果てていくようなことを神は許されずに助けられるのだというんです。主と呼ぶそのお方が黄泉にまで下り、つまり死ぬことになるが、死の支配のうちに捨て置かれるようなことはなかった。聖なる方と神と等しい方が死に支配され続けることなどありえない。つまりその方が復活せられ、ついに自分に命の道を知らせてくださったんだと言って、もうダビデは喜びにあふれているというわけです。その復活の恵みの中に神様の御顔を仰ぐ幸いに本当に自分は喜んでいるんだと詩編16編では歌っている。この神の愛に満ちたご計画を知るときに大きな喜びと安らぎを得るのです。さらには今日のペテロの説教の第3番目の呼びかけの後にもう一度このダビデの言葉が引用されてくる。この復活せられた主がなんと高き天の神の右の座につき、敵を足台とするまでそこに座っていなさいと神様が言ったというんです。これは何のことを言っているかというと、最後の審判のその時まで私の右にいていなさい、父なる神が言われたというんです。だから天の父なる神の右に座しておられる間、その右の座からその聖なるお方、主なるお方、救い主なるキリストは霊を人に注いでくださる。それがこのペンテコステの出来事なのだと告げているのです。ダビデとイエス様がこうダブらせられているわけですけれど、聞く人にね、誤解しないようにペテロはちゃんと言うんです。ダビデがキリストなのではないって。皆さんご存知でしょ、ダビデのお墓あるじゃありませんか。 あの墓の中でダビデはの肉体が朽ち果ててもうカラカラになっちゃった。ね、朽ち果てているんですよ。ダビデは朽ちたんです。でもダビデが見たそのお方は死に支配されずに朽ちて果てることなく神の右に上げられたんだ。イコールダビデとそのお方をイコールで合わせるわけにはいかない。ダビデはダビデ、主なるお方は主なるお方、別ですよ。念を押して言ってるわけです。ダビデによってこうやって予言された神様の壮大なご計画でありますが、人間の背きもそのご計画の中にあるものとして、あなた方は自分を棚上げにできると思うのか、まるでそう問うているようです。答えは断じて否である。あなた方はこのイエスを十字架にかけて殺した。これ今日のペトロの説教で二度言われてんですよ。二度ですよ。重ねて、あんたたちあのイエスを十字架にかけて殺したでしょって。きっつい言葉ですよね。でもそれは君たち責任があるよって言ってる言葉です。ナザレのイエスと浅はかにも自分たちと同じ次元のものだと思っていたかもしれないが、それは大間違いであった。あなた方はとんでもない方を十字架にかけて殺したんだ。まるで法廷闘争で検察が被告の罪状を言い訳のしようもなく告発するかのようであります。あの方の力ある技や奇跡や印をあなた方は見て聞いて知っていながら、それが神に由来しないではありえないんだってこともはっきり証明されていながら、それでも十字架で命を奪っていった。しかも偽証によって不法不当な手段を用い、いやさらには神の民でありながら神を神としない異邦人のピラトの手を使って十字架にかけて殺した。誰が言い逃れできよう。神のご計画が粛々と進められるのは、あなた方の罪があらわになり、そこからまことに悔い改めていくためにの招きにほかならなかったんです。ダビデが命の道と言ったのは、その全くのありえない、お言えない、その責任を認めて、君たち責任があるんだよって言われて、私たちね、人の責任はとやかく言いますよ、すぐに。でしょ、あの人なんでちゃんと自分の責任取らないのかしら、だからダメよねって悪口言いますよ。あいつ何なんだよ、自分の責任ちゃんと取れよなって男性だったら言うでしょうね。中学生だってそうでしょ、部活だって、高校生だってそうでしょ、大学生だってそうでしょ、同じサークルや仲間たちだって、俺やります私やりますって言っときながらちっともやらない、あごめんごめんごめん、何言ってんのこいつ、ふざけんじゃねえよ、責任取れお前そんなね荒々しいね汚い言葉はもちろん使いませんよ。でも腹の中で思ったりすることはあるわけです。君たちは、あなた方はあのお方を十字架にかけて殺したんだ、その責任をどう取るんだ言われた時にですね、誰も責任なんか取れないわけです。その取り得ない責任、その取り得ないってことをちゃんと認めて、本当に悔い改めて、あの十字架にかかったそのお方こそが その責任をすべて負ってくださったんだと信ずることへと、その信仰へと導かれている。ご存知のように、あのダビデも自分の家臣ウリアの妻を奪ったじゃありませんか。王宮のね、屋上で散歩していたら、王宮って高いところにありますから、眼下にね、庶民の家臣たちの家がいて、お風呂場に、今のようにお風呂場ありませんから、庭で沐浴していた美しい婦人を見ちゃった。浴場に駆られて、家来を送ってですね、あの婦人連れてこいって、結局言葉は悪いけど手ごみにした。ひどいですよね、最悪。今で言ったらレイプですよ。でしょ。そういう最悪の罪を犯し、しかもそれで済まなかった。それで自分の子供がお腹に宿ったって分かって、つじつま合わせしようとして夫を戦地から返してきてもですね、夫は超真面目な人間ですから、ね、みんなが戦ってるのに自分だけ家に帰って奥さんと床を共にするなんてできません。いうもんですから。結局、その旦那を殺すしかないして、将軍にこっそり手紙を書いて、こいつを戦場の一番激しいところに送って敵に殺させるんです。もう見事にそれが成功したじゃありませんか。でも預言者ナタンが来て、あの例え話をして、とんでもないやつがいるって、そいつは死刑だ。そしたら預言者ナタン、それはお前だっていうわけですからね。あれを受けたらダメでですよ。そういうこの大きな罪を犯して、それが見事に指摘され、糾弾され、告発された。でもダビデのすごいのは、その時にすぐに悔い改めたんです。言い訳を一切言わなかった。私は罪を犯しました、一言ですよ。本当、何の言い訳も言わずに。ここがダビデの本当の偉大なところです。一切言い訳言わずに、私は罪を犯しました、そうやって悔い改めたがゆえに、神様はこのダビデを許したんですよ。その許しを受けた経験を持っているダビデが言った言葉なんです。ユダヤ人なら旧約聖書を知ってるわけで、このダビデのこともみんな知ってるはずです。そのダビデがあなたたちが十字架につけたんでしょ、その責任はどうなる、誰も負えません、私たちが十字架にかけました、罪を犯しました、言った時に、あのダビデが許されたようにイエス様によって本当に許されるんだって来るわけです。最後には、兄弟たちよと呼ばれるあなた方を、現代の私たちはいかにあなた方と言われるこのイスラエルの民と、この私たち自分を一致させうるかが最後の課題です。有名な哲学者のキルケゴールがこう言います。これ北森先生からの孫引きですけど、正直に言います。聖書を読む時の秘訣は、2000年の壁を透明にすることだ。聖書を読む時の秘訣は、2000年の壁を透明にすることだ。分厚い2000年の壁があるけれども、それが透明になる。そうすると、まるで自分がそこにいるようになるわけです。兄弟よと呼ばれ、あなた方と呼ばれるのは、あ、この私なんだと本当に知るようになることです。でもそれはそう容易なことではありません。もう自力ではもうとてもとても透明になどできません。それが我々の抱える現実です。 あなた方が殺したというこの言葉、この自分に向けられた言葉として聞くことができず、割り引いて考えているわけです。殺すなんてことまではしていないつもりだ。人には責任をちゃんと取れと言いながら、自分の神様に対する責任になんとルーズなことか、無自覚なことか、無知なことか。このペトロの説教には慰めの言葉などないんです。とことん無自覚で、とんでもない罪を犯した者に、あなた方が殺したんだと言って、そのイエスを主は、神は復活させたんだと言い放って説教おしまい。すごい説教ですよ。そのイエスを神は復活させたんだ、これでおしまいですよ。復活させて主とし、キリストとして右の座にお付けになっている、この事実だけをバーンと言って、これでおしまい。なんという説教か。この事実を突きつけるということは、問いを投げかけるということであります。ある程度の教会生活や聖書の知識や教理的なことをもしかじっていれば、模範解答がすぐに出てくるでしょう。ああ、やはり悔い改めなくちゃいけないんだと。しかしそれが何になる。理屈で答えを出したって何の救いにも力にもならない。命の道は見えてこない。我らは本当に絶望的である。そして言い訳ばかりが口をついて出てくる。あなた方が殺したと言われるその一人が本当にこの私だと真実に言えるだろうか。言えない。その言えないものを作り主なる全能なる神は憐れんでくださり、聖霊を注いでくださる。なんと聖霊注がれるというのは、高き天にいます神を自らが我らのうちに来たりたもうて、我らのうちですよ、うちに来たりたもうて、我らのうちより助けを与えてくださるというんです。すなわち何が起こるかというと、神様が私たちのうちにいるときに何が起こるか分かりますか？人間の目で見るんじゃなくて、神の目で見るようになるんですよ。人間の目で見たら、何してんだあの人、またあんなことやってって、だいたいすぐ言うんでしょ。でも神の目で見始めたら、はあ、きっと何か追ってるんだな、きっと何かあるんだろうな、あんな言い方して嫌われたり嫌がられたりしてるけど、何かあるんだよなって見るでしょう。神の耳で聞いてごらんなさい。人の悪口言ってる人のことだけでも嫌だなと思うかもしれない。でも、ああこの人こう言わざるを得ないんだ、言わなくちゃいれない何かをもう内側に持ってるんだ、そういう思いやりのあるこう想像力を持って聞くじゃありませんか。神の手で触れるんですよ、きっと誰かに。誰も相手をしなくなってきたアウトサイダー的なこう偏屈で理屈っぽくてなんか付き合いにくい人が結構世の中にはいますけども、神様が私たちのうちに聖霊としていてくださった時に何が起こるかって尋ねていくんですよ。ピンポン、元気、ちょっと今コロナですからね、ちょっと厳しいけどね、メールでもいいですよ、どうって。 そうやって神の目で見、神の耳で聞き、神の手で触れさせていただいて、神の心で自分自身と、そしていろんなことを追っている良き隣人にも、時には悪しき隣人にも向き合っていくことになる。それは聖霊によって生きる復活の主イエスの許しの言葉を聞いて初めてなるんです。そこまで一足飛びにはいかない。無自覚な無知な自分に気づかせたまえと祈り、御言葉によって告発され突き上げられてくるようでありながら、実は十字架を仰ぐときに、もう自分じゃ追い切れない責任をイエス様がここで負ってくれてるんだ、そのことに目を開かれていく。罪によって愚かにも深い傷を負って、もう気がつけばもう心の中が傷だらけで血がプシッて、お医者さんには申し訳ないけど吹き出して、もう慌てて止血しなくちゃいけないような。でもイエス様がこの十字架にかかって、私たちの吹き出すような血が止め、包帯を巻いて治療してくれる、癒してくれる。そうやって御言葉に聞いていくときに、少しずつ少しずつ心の目が開かれて知っていくでありましょう。あ、これって聖霊なる神様が私のうちに来てくださったから、この気づきが与えられたんだ。で、その時に命の道がちょっとずつ見えるんですよ。皆さん、命の道ってどこにあると思います？足元にあります。命の道はイエス様がキリストとして十字架におそらく身を横たえ、釘打たれ、そして多分起こされていったでありましょうけども、私は命であり、真理であり、道である。私たちはイエス様の上を踏んで歩いていってるんですよ。一歩踏むごとに許しをもらい、一歩踏むごとに許しをもらい、一歩踏むごとに許しをもらって、私たちは命の道を歩んで、今日も皆さんよく来てくださいました。家で聞いている方もよく聞いてくださいました。皆さんは今日一歩命の道をまた踏んだんです。イエス様の許しをその足でしっかりいただいているんです。根底から支えられているという、そういうことです。そして、あれ、もしかして次なる気づきがきっと与えられていくでしょう。お祈りしましょう。父なる御神、今日は最初の教会の説教とも言えるペテロの説教を聞きました。長い説教でしたが、いや、驚きの説教でありました。あなた方が十字架で殺したイエスを神は復活させられたのだ、こう言い放つ説教。私たちはこの説教の言葉の前に立ち退くしかありません。どう責任を問えるのだ。全く責任を取ることもできない自分があります。でもそんな私たちが十字架を仰ぐことを許される中で、イエス様がそのすべての責任を負って十字架にかかり、許しを与え、私たちの足元に身を横たえるかのごとくにして、命の道となってくださいました。心より感謝申し上げます。一歩また一歩、キリストの許しを踏みしめ味わいいただきながら、聖霊なる神様が私どものうちに充満し、神の目を、神の耳を、神の心を持って私もの出会う隣人一人一人に向き合うことができますよう、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
言葉への感謝の賛美をいたしましょう。賛美歌一編の162番一節を共に歌いましょう。プリントをご覧ください。差し支えない方どうぞお立ちください。神の印としてお受けいたしましょう。お揃いになったままで賛美歌2165の2番を読みます。9番を歌い、山形牧師より祝祷をいただきます。
Yeah.
願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。
アーメン。